あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の狼文勝です。今日は2014年11月11日火曜日、六曜は先歩先負けでございます。なんか声裏がっちゃいましたけどもね、昨日と今日は一粒万倍日と、あるいは一粒万倍日とも読みますけれども、一粒万倍って書いてね、一粒万倍日って、あの日めくりカレンダーとかでね、たまにあの見かけることがあるっていう、ね、方もいらっしゃると思うんですけれども、これって先日っていうね、なんかあの選ばれた日と書いて先日と読む、あの先日の一種らしいですけれども、先日っていうのは歴中だから、その暦で例えば六曜ね、毎日言ってるじゃないですか、大安だ、友引きだね、言ってる、その六曜だとか、七曜、今度は七つのね、七曜と、あと十二直、二十八宿、九星、それ以外のものの総称が先日らしいですね。だからもう本当毎日なんかいろんな暦があったんですね、これね。ねえ、どこまでそこら辺皆さん当時の人たちはね、振り回されてたんでしょうね。先日の中で例えば三輪坊なんてのもね、聞きますよね。あんまりいい日じゃないみたいですけれども、でその中で一粒万倍日っていうのは、まあその文字通り一粒のもみが万倍にも実る稲穂になるという意味だそうですね。なので一粒万倍日は何事も始めるにも良い日とされ、特に仕事始め、開店、種まき、お金を出すことに吉であるとされると。ただし借金をしたり人から物を借りたりすることは苦労の種が万倍になるので凶とされるというふうにね、なんかうまいことね、考えられてますね。で一粒万倍日は結構数が多いとね、よく日めくりでも見かけますもんね、他の歴中と重なる場合があると。でその場合吉の日と重なったら一粒万倍日の効果が倍増して、凶の日と重なったら半減するっていうね、なんかいろんな凝ったルールがね、当時はあったんですね。もうそれ固くなに今でも守ってる方ってどれぐらいいらっしゃるんでしょうね。今日は一粒万倍日だから何か始めるぞみたいなねなんかそういう日、そういう人ね、いらっしゃるんですかね。なんかいいですね、そういう、でもそういうきっかけっていうのはね、まあだからそこまで厳密に律儀に守ってるっていうことはなかったのかもしれないですけど、じゃあなんか始めようって言った時にね、じゃあ一粒万倍日から始めるかっていう方もいたんじゃないでしょうかね。今なんかだからその大安とかね、そこら辺もそういうところありますよね、吉日、あとまあ仏滅のね、日だったりとか、友引きだとかね、なんかそういうのもありますけど、まあでも一方でね、仏滅だろうとなんだろうと結婚式やるぞみたいなね、そういうところもあったりしますけどもね、なかなか面白いなということでね、何を始めましょうかねって今から考えて始められるものそうそうないと思うんですけどね、なんか始められるとまた新しい人生が待ってんじゃないかなというようなことばっかり繰り返してきましたけれどもね、なんかもうどこがどう新しいんだか自分でもよくわかんないですけれどもね、はい、ということでですね、今日はまた ある意味では、ある意味というかネオゼネレータープロジェクト25周年記念の日です。おめでとうございます、イエーイって、ネオゼネの方たちね、どれだけこれ聞いてるかわかんないんですけれどもね、昨日もお話しましたけれども、日曜のそのゲストの時にね、アフタートークで、なんで11月11日なんだって言ったら、覚えやすいからだっていう大西さんのね言葉が返ってきた、そんなもんなのかというふうに思ったんですけれども、ちょっとね、今日だから最後のね、ザ・ワンダフル・ワールドの千秋楽、今日の14時からまた下北沢の、ね、小劇場 B1 で上演しますけれども、なんか今日はね、前売りは25周年記念価格でね、安く見られると、前売りはね、当日は普通と変わらないらしいですけれどもね。でそしてそれが終わった後は、またそのゲストに出演した人たち、毎回ね、毎回違うゲストが出てましたけども、ゲストに出演した人たちも交えて、大打ち上げ大会をやるということで、昨日もね、私のところに連絡来ましたけれども、あいにくね、今日ね、もうパツパツ状態で行けないんですよ。もうほんと残念でね、こういうある意味めでたい時にね、なんでいけないんだろうなと思いつつ、なんか本当だからいろんな人とね、また再会できたりとか楽しいんだろうなと思いつつね、ちょっといけないのが本当に残念なんですけれども、まあ、その代わりといってはなんですが、今日はですね、ラジオ神でちょっとネオゼネの思い出についてね、この前のアフタートークでもちょこっとお話しましたけれども、そこら辺時間の許す限り、ね、お話ししていこうかなということで、今回ちょっとコーナー、いつものね、うねる映画の感想のコーナーお休みしてですね、ネオゼネの思い出というものを、この趣味の放送でね、語ってしまおうと ということで、思い出もまあいろいろありますよ。そもそもだからスタートは参加2分の1公演というね、ネオゼネが起動したのが89年の11月11日ですか。で、その後だから私が参加したのは91年ですね、確か。で91年に、参加2分の1と。でそれまでもこの前のアフタートークでも話してましたけれども、もう3本やったらもう解散だというふうに思ってたらしいですね。なんかいろいろ大変だったみたいで、でもその北村壮さんのピックポケットはやりたいということで、その大西さんが書いたものじゃないものをその演出するということで、2分の1公演ということで、でたまたまそこに私も呼ばれてですね、まあ今にして思えばなんでここに電話かかってきたんだろうなと思ったんですが、私もだから卒業してね、芝居をやってるなんていう話もなんかしたかな、あんまりした覚えもないんですけれどもね、私もだから大学卒業して、で一旦はそれまで大西さんがね、立ち上げて出撃企画人という劇団がその当時の大学の中にはあってですね、でまあ大西さんは卒業したんですけれども、その後我々も何本か2本かな2本ぐらいやって、結果的に私が卒業して翌年に解散してしまったんですが、それまでね、やり続けてはいたんですが、大学卒業して会社に入ったら3年は普通に仕事しようかなと思ってたんですね。なんだけれども、ちょっとしたことがあって、会社の中の人たちと同期と一緒にもう翌年には舞台を自分でやるということで、その時は旗揚げ下げ公演みたいな感じですね、今宵の教習座っていうユニットがあってですね、それをやって、でそれがね、しかも半年かかったんですよ。私以外みんな初めてって人たちばっかりだったんで、基礎からなんだか知らないけど芝居もそんなに真面目にやってなかった私が基礎からその演劇を教えていくっていうね、すごいシュールなことをやってですね、でもう本当に身も心も疲れ果てた頃に、ちょうどねタイミングよく電話がかかってきて、今度ねそのこういうのやるんだけど出ないって言われて、あ分かりました出ますっつって出たのが、北村壮さんが書かれたピックポケットを大西さんが演出したネオゼネレーター参加2分の1公演だったんですね。で、大西さん自体もネオゼネ解散するはずだったのに、何がどうなったのかわからないですけど、またそのまま続けてですね、で私もだからそれから5、6本ですね、確かだから、ドルフィンスマイルを、2回だから、最初のドルフィンスマイルの再演とその次の再演に出まして、であれも考えてみたらね、まあ、主役ポジションなんですけども、あのお話の中ではそんなにね主役っぽくない主役だったんですけどね、でもすごいドルフィンスマイルは私の中では非常に思い出深い作品でしたし、で、その前後か後だったか、あれだな、なんだっけ、サンドスリムってブリストホールを砂だらけにするっていう舞台も出ましたし、あとはサイレントブルーか、サイレントブルー、初演のサイレントブルーのリメイクのサイレントブルーリビジョンっていうのがあって、それも出ましたし、あとは あれだ、フラッドフラッドフラッドっていう洪水のね話かなんかをやった時にも出ましたし、で私がしばらく出なくなったのはピックポケットじゃないや、オンザビーチっていうね、なぎさにて、ネビルシートのなぎさにてみたいなのを日本人がやったらどうなるかっていうその話を、全編シリアスだったんですけどね、それが、それに出たのが横浜のシースポットで出たのが、まあそこから17年間出なかったってことなんですけれども、いやまあ本当ね楽しかったですよ。私色物担当だったんですね。最近の舞台しかご覧になったことない方はね、全然ピンとこないところあるかもしれないですけど、当時は本当にもうね、客から笑いを取るのは任せとけぐらいの、なんか変なものがありましてですね、お笑い系の役は全部私が担当と、まあ、真面目なシーンもやりましたけれども、真面目なシーンも笑いを取るために、ここでは真面目にしとこうぐらいの勢いでやってましたからね。そんなことをね、本当ね好きにやらせてもらってですね、あれがあったから続いてるようなもんですね。あそこで本当に楽しかったんで、でまだ続けてるみたいな感じですし、もう今じゃね本も書くようになりましたけれども、そんなこんなでね、だからなかなかミュージネレーターというところはね、非常にその私にとっても思い出深いというか、まあ去年も出ましたし今年もゲスト出演しましたけれども、そういうね結構まあ、因縁ではないですけど、すごい縁の深いのところなんでね、本当に今日は打ち上げ行きたかったんですが、 そういう感想で、まあ、今バックで流れてたのもね、大西さんが大好きなのデビッド・バーン、トーキングヘッズなんて曲ですけれども、こちらもまたね、ただ好きなだけじゃなくてね、カーテンコールだとかオープニングだとかによく使ってたもんですからね、本当この曲を聴くだけでね体がちょっと反応してしまうっていう、それぐらいね染みついた曲なんですけれどもね。はい、ということで、今日はネオゼネの思い出を語りました。10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。